笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。年明けから準備を進めてきた夏休みのイベントオーレ祭りですが、いよいよ来月7月23日開催となります。思春期のお子さんと親御さんに等身大の自分の良さを知ってもらいたいという思いから始まったイベント、これはね、夏休みの悩みの種である自由研究に一役買えるのではないかなと思ってます。今回のゲストの方はお客様の声にお答えした結果、町ぐるみで自由研究のお手伝いをしていたという実績をお持ちです。横浜市青葉区の美しが丘動物病院院長の柏木隆さんへのインタビューです。動物病院で子どもたちの自由研究、想像しただけで楽しそうです。どんなイベントだったのかどうぞお聞きください。インタビューは横浜市青葉区で柏木さんの病院の目の前にあるカフェブランコで行いました。こちらのカフェもね、夏休みの自由研究のイベントに参加されていたそうです。本日のゲストは美しが丘動物病院院長の柏木隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。今日はですね、ここは美しが丘3丁目
西の3丁目、
西の3丁目、はいはい、にございますね、カフェブランコさんというとても素敵なカフェにお邪魔してるんですが、柏木さんにこのカフェをおすすめいただきまして、はい、おすすめポイントを教えていただきたいなと思います。
はい、まずもう前提として味です。
味、
うん、味、うんうん、もうなんだかんだ言ってもやっぱり一番大事だと思うんですけど、うん、コーヒーの味がすごく美味しい。で、まあ、マスターがすごくこだわり持ってされてるので、はい、多分焙煎の技術とか、うん、入れ方とかっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、でお豆買って自分家で入れて比べて、それも美味しいんですけど、はい、店で飲むっていうのが一番いいですね。
やっぱり違うんですね、同じ豆でを使ってい
て。なんだと思います、まあ、僕は飲む方なんであれですけど
、はい、私も今日ね、エルサルバドルっていう豆のコーヒーをいただいてますが、うん、とってもブラックなんだけど全然そのまんまでいけます。
そう、飲みやすいんですよね、うん、で飲んだ後にも痛くならないし、うんうんうん、結構飲むと痛くなっちゃう時とかあるんですけど。
あります、あります、うん、もう2杯飲めない時とかあります。
そうですよね、うん、それがスルスル飲めるから、まあうん、まあそこら辺が技術なのかなっていうふうに、まあ素人的には思うんですけど
なるほど。なんかお店構えとかもすごい素敵だなと思ったんですよ。このなんていうんだろう、手作り感みたいな。
そうですね、落ち着ける雰囲気で、
うんうん、なんか隠れ家っぽい感じ。
そうですね、
素敵なお店で、はい、今日はインタビューをさせていただきます、はい、はい、なんですけれども、こちらのカフェともとてもね仲良くしてらっしゃるというマスターと仲良くしていらっしゃるんですが、前にちらっとね伺ったんですけれども、
はい、
柏木さんは、動物病院を、はい、経営していらっしゃるんですが、はい、その動物病院に子どもさんたちを招いてイベントをしたことがあると。
そうですね、はい、
お聞きしまして、
はい、子どもの日にちょっと企画をしたんですけれども、うんうん、まあ、獣医さんになりたいっていうお子さんとか、まあ、普段、うん、お子さん連れで病院にいらっしゃる方っていうのは結構多くて、
はい、
で先生獣医さんってどういうふうになるのとか、どういう勉強するのとか、
うん、
そういう相談を受けることがあるんですけど、まあ、実際にその裏側で何をやってるかって、まあ、僕らが病院行った時もそうですけど、うん、その病院のバックヤードっていうのは絶対見ることがないわけですよね。
ああ、見えないですね、
うん、だからその裏側で何かその得体の知れないことが行われてるんじゃないかとかそういうようなね、
まあ、想像が
想像がねどうしてもあると思うんですけど、
はい、
まあ、もともとその病院の裏側っていうのは別にそんなに隠すようなことはないし、
うん、
しっかりとやってるんだよっていう、はい、その裏側を見てもらうことによって、はい、その普段の安心感につながるんじゃないかなっていう思いはずっとあって、で、まあ、それプラス、はい、お子さんたちにね、まあ、将来もしその獣医さんになりたいっていう子が裏側を見て実際のその現場のあれを、まあ、ちょっとだけでも感じてもらって、まあ、なるかならないかっていうのはその子のあれですけど、まあ、その 判断する材料の助けになったらいいなっていうようなことで、あのちょっと大なんですかね、そのお仕事体験、まあ名前ちょっと出していいのかわかんないですけど、キッザニアとかグッジョバとか、そういうその体験型のあれがあるので、あのまあ真似をしてみて、そうですね。
そういうイベントになると、お子さんが何歳ぐらいのお子さんからいらっしゃる？
ああ、それはですね、ちょっとあの知人のアドバイスで、あまりにちっちゃいと言うこと聞かないから、その制御不能になっちゃって、そのっていうのがあったので、まあそこら辺は適当なんですけど、その小学校の、まあ低学年だったらギリギリ OK かなっていうことで、
じゃあ小学生、
まあ最終的には小学生以上、で、あんまり大きいと、まあ恥ずかしさもあるかなっていうので、その中学生までっていうことで、あの一応は区切らせていただいてます。ただまあご兄弟とかもいるので、実際は幼稚園の子がそのちょろちょろしてたりとか、まあ高校1年生だけど OK みたいなのとかはありますけどね。
子供さんだけで来るんですか？
そういう方もいます。ただ基本的にはやっぱりその、ご両親とか、まあお母様だけとかっていうので付き添っていただいて、まあ写真をバシャバシャ撮っていただいて、あの撮影も自由なので。
ああ、なるほど。
そうですね、病院の裏側も含めて、まあ、あの撮っていただいて大丈夫ですよということでやってます、ね、
その時にその実際に例えば何て言うんでしょう、ワンちゃんを診療したりとかっていうこともするんですか？
それはさすがにないですね、病院がお休みの時間とかお休みの日を選んでまず計画していて、
なるほど
で、まあ、何回かちょっと試したんですけど、実際にそのスタッフのワンちゃんとかを用意して、体重を測ってもらったりとか、体重当てクイズとか、まあ、そういうそれぐらいの参加はまあありますけど、実際やっぱその動物がその疲れちゃうっていう問題もあるので、あの基本的にはあの人形を使ったりだとか模型を使ったりっていうようなことにはなっちゃうんですね。
じゃあでも確かにキザニアもそうですよね。
まあそうですね、
実際にやらないですからね。
そうですね、ただまああれよりはあの本格志向じゃないですけど、
リアルなあれがね、あるわけですよね。
あの注射器とか針とかっていうのも実物を使って、これは針刺さっちゃうからね、気をつけてねって言いながら、それはあの、そうですね、お子さんにあえてドキドキさせて、だそうするとやっぱりね、針使うのとかもどうかなっていう、まあ今ほらいろいろその安全性とかっていうので、まあまあちょっとうるさいところもあるじゃないですか、世間一般でね、ちょっと迷ったんですけど、でもそうこうなんかそのあんまり安全志向で言っても、現実針ね、使って動物の体刺したりね、たまに間違えて自分刺しちゃったりすることはありますから、それでやってみたら、まあ、結果的にその終わった後のアンケートを取ってみると、その針とかを使って注射の、あの、まあ、真似事ですけどね、それをやったのが一番楽しかったとかって一番人気にはなってます。
そうなんですね、
まあ、それはちょっと驚きましたけどね、
そうですね、あの注射を実際に自分に打つとか誰かに打つって、そういうの医療従事者にならないとできない体験じゃないですか。
できないですね、
それをあえてね、本物のものでさせてもらえるっていうのは、確かに子どもさんにとっては
そうですね、
いい体験だなと思います、そういうね、あの子どもさんを巻き込んだイベントをご自身の病院でまずやられて、評判が良かったからということで、今度このね、仲良しのカフェのマスターと、
そうですね、ちょっと巻き込んじゃったんですけど、たまたまあの、マスターの井口さんという方と私があの偶然同い年だっていうのがあって、で、まあ、あの動物病院とは言ってもやっぱりその地域密着型の、まあ、ビジネスであるのは事実なので、まあ、あのカフェとか、あとはあのお花屋さんとかと一緒だと思うんですね、
そうですね、地域密着ですね、
ですからその地域の方と その交流とか、そういうのはすごく大事だし、あと実際そういうところでその、まあ、絆じゃないですけど、そういうつながりっていうのを持っておくと、まあ、ビジネスの面にも、まあ、いい影響っていうのがあると思っているので、でまあ、どうせだったらうち一人で、あのうち一つでやるっていうのもまあありなんですけど、他も巻き込んじゃえっていうことで、ここのカフェブランコさんと、あとお花屋さんですね、 と巻き込んで3店舗合同でそういうイベントをやってみました。
なるほど。そっか、じゃあこのイベントをやるから一緒にやらないっていうよりは仲良しだったというか、そのなんて言うんでしょうね、同じように。
そうですね、もともとつながりがあって、うん、まあどうせだったらっていうことをですね、うん、順番としては
、うん、はい。なんか私の周りなんかでもね、こういうことやってみたいってい う, こう、うん、なんていうでしょう、構想みたいなものが頭の中にあるんだけれども、はいはい、それを実際に形にしていくとなると、はい、何から手つけていいかわからないなんてことをよく聞くんですよ。
そうですね、
うんうん、柏木さんも自分の頭の中にあったものを実際やってった形にしてってると思うんですけれども、はい、どういう順番でっていうのかな、うん、形にしていけるポイントって何ですかね。
いやでも自分もやっぱりその、うん、やりたいなと思っててやってないこととか、うんうんうん、やんなきゃいけないなと思っててやってないことっていうのはいっぱいあって、うんうん、
あ、なるほど、
うんうん、でまあその今回のこのイベントに関しては、まあうんうん、ちゃんとやれたことっていうことではあるんですけど、だからあんまり偉そうなことは言えないんですけど、うんうん、
あ、やれてるポイントが知りたい。
そうですね
、はい、
あ、
何だったんだろうと思って、
多分最初にもう告知を出しちゃう、う
ん、おーやるよって。
僕、私の場合はその患者さん、お子様連れの患者さんにこう話を聞いて、あ、それ楽しそうですねとかっていうリアクションがあった人に、あ、じゃあやるからって先に言っちゃう。
なるほど、ね、
そうするともう後には引けないっていうのはありましたね。
なるほど、はい、そっか、自分の中だけに留めておかないんだ。
そうですね、
言ってみちゃう。
そうですね、うんうん、あとはもうそのスタッフの、はい、人たちの協力っていうのが必要なので、うん、その、まあ、やるからっていうか、うんうん、ちょっとやりたいと思うんだけど、どうぞ一つよろしくお願いしますじゃないですけど、うんうん、他人を巻き込んじゃうということですよね。患者さんもそうですし、うん、身内もそうですし、あとはここ の, カフェのマスターとかもそうですけど、こういうのがあるとどうでしょうねっていうのは、うん、そうするともう動かざるを得ないので、まあ、追い込むっていうところなんでしょうね、
うん。じゃあ そこに集客っていうのも、まあ、声かけてたお客さんに言ってみたりとか、それぞれが
そうですね、
いろんなところで告知
して、そうですね、だからそのポスターとかっていうのを作って、うん、カフェにも置いていただいて、うん、お花屋さんにも置いていただいて、うん、もちろん病院にも置いて、うん、まあ、Facebook とかそういうところでも、ブログでも告知をして、でその入り口だけ広げておいて、でいろんな方に目にしていただく機会と、でそうすると結構友達を連れてきてくれたりとか。
いいです ね,
そうですね、
子供さんが、親御さんが、
そうです、まあ、お子さんの同級生の子が来たいって言ってるからとか、まあ、それはもともといろんな方にその、まあ、来ていただきたいっていうのがあったので、まあ、こちらの僕のところの場合だったらその動物を飼ってなくても別にいいですよとか、
なるほど、
あるいはその、普段別の病院に行ってても別に全然いいですよ、歓迎ですよっていうようなところは大きくアピールしておいて、でまあもちろん裏側にはいつかうちに来てくれたらいいなみたいな、そういう、まあね、下心は見え隠れはあるんですけどね。
そうですよ、経営者ですから。
そうですね、
はい、大切なことだと思います。
そうですね、
じゃあある意味その柏木さんの病院のなんていうんだろうな、入り口の一つというか、知っていただくきっかけの一つとしてのイベント。
そうですね、そうですね、口コミっていうのはやっぱり一番強いので、う
ん、確かにですね、はい、そうですね、そうかそうか、うん、じゃあ今ねちょっとお話出ましたけれども、
はい、
柏木さんの経営されてる美しが丘動物病院、
はい、
最大の特徴って 何だと思われますか。
最大の特徴、最大の特徴ですね、
うん、売りっていうのかな、
うん、
まあ、もちろんイベントもそうだと思うんですけれども、う
んうん、そうですね、まあいろいろ、まあまずは、うん、普通の、うん、普通のっていうかその他の動物病院との違いっていうのはやっぱそういうイベントごとの多さだとは思います。
何回もやってる感じですか、
まあ、今のは一例ですけど基本的には月1やってます、は
い、あ、そうなんだ、はい、そんなにやってるんですね、
まあ、イベントというか、うんうんうん、まあ、セミナーっていう言い方をすることもありますけど、
はい、
例えば歯磨きセミナー、歯磨きのやり方、ワンちゃんの歯磨きのやり方とか、 過去はその爪切りのセミナーだとか、あとはそのアロマの先生を呼んで、はい、その自分の家のワンちゃんにオリジナルの世界に一つだけのアロマクリームを作ってみようとか、あとはドッグヨガっていうのもありましたね。
ワンちゃんがヨガするんですか？
それはね、あのスタッフに計画させたんですけど、
あの初めて聞いた。
ワンちゃんと一緒にヨガをやる。そのヨガのポーズを取るときに、例えばその膝の上にワンコを乗せて一緒にリラックスしましょうとか、ドッグヨガをやって病院内で開催した動物病院は、僕が知る限りだとない、
初めて聞きました。ドッグヨガという言葉自体そんなあるのみたいな。
そうですね、その医学的なことを言うと、まあね、皮膚が得意ですよとか眼科が得意ですよとかっていうのはもちろん、まああるんですけど、結局それって自称、というか、専門医っていう制度がほとんど獣医さんはないんですね。だからその自称何々が得意みたいな、あのもちろんちゃんとあのすごい数少なくねやってる方はいるんですけど、そういうのなので、あのそういう何ですかね、別にいい悪いの話じゃないですけど、僕の場合はその皮膚とか目が得意だったりとかっていうのは、まあ自分では思ってますけど、まあ得意というか一番勉強してるっていうのが、
ね、そうなんですか。
だけど、そこら辺ってあんまり売りにできないんですよね。結局その、まあ、あの一般の方の目線でいくと、まあ、確かにその目が得意だからあの先生のとこ行くとかっていうのもあるんですけど、そういうのってすごく少ないですよね。
検索してとかね。
そうですね。あとはそのワンコの一生を通じて目の専門医にかかりたい時、瞬間っていうのはやっぱ少なくて、
確かに。
それよりもその普段それこそ爪切ったりだとか、なんかちょっとお腹壊したとか、そういうそのまあなんてことないって言っちゃうとあれですけど、その比較的軽い用事で来ることの方が圧倒的に多いので、
かかりつけの
そうですね、本当にいわゆる町医者、だそれで行くと、まああんまりなんていうんですかね、差は出ない、実際のところは。だそうすると、その人、獣医さんとの相性とか、まあね、残念ながら今時一番動物病院を選ぶ理由で、未だに一番は近いからなんですよ。未だに、
その通りだと思います。私も近いから、
もう何年間もずっとそういう調査では一番は近いから。
その通りです、
意外にその費用とかそういうのが後ろの方だったりとか。
そうですね、比較してないですもんね、
技術とかっていうのとかっていうのが、そのやっぱ3番目4番目なんですね。だそういうところでいくと、まあそのいくら技術を磨くことはもう最低条件なんですけど、それをその磨いてアピールするだけではやっぱりダメですよね。
それよりも生きやすさの方が大事だ。
そうですね、だからその親しみやすさとか、あのそういうようなところっていうのを、まあやっぱり追求するうちの一つとして、そういう病院内で、その病気の時でなくても気軽に来てもらえるようなとか、あのフラッと立ち寄ってもらえるようなとかっていうところを目指しているので、ちょっと前置きが随分長くなりましたけど、はい、うちの病院の多分一番、あの特徴だなと僕が思ってるのは、その入りやすさというか、そういうところなんじゃないかなとは思います。
そうですね、確かに病気じゃなくたって入っていいですね。
そうですね、むしろウェルカムなの で、
そうです、ね、
あのたまに漬物だけ持ってきてくれるおばあちゃんとかいたりとか
面白い。すごいですね。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？同業他社との差別化、それをどのようにして自分らしく行うのか、それが私たちのように個人でビジネスをしている者にとってとっても大切な視点になります。柏木さんは獣医さんであり経営者であるということを認識して、日々学び実践されているから、患者様から選んでもらえる町のお医者さんなのだと思います。次回はインタビュー後半部分、奥様とのパートナーシップについてを中心にご家庭での様子を伺っています。楽しみにしていてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。